今日は明るい話というかですね、実はわざとやってるとか、それから、人を悲観的にした方が人気が出るとか、そういうことでもう最近は悲観的なニュース、悲観的な政治がですね行き渡ってるんですけども、本当はそうじゃないんですね。正面から見るとものすごく日本の将来は明るいんですよ。その一つがですね、全自動自動車の普及ですね、開発と普及。これはですね、膨大な開発が必要ですから、しかも IT だし将来性もある。それからもっと大切なのはですね、科学っていうのは人の幸福になることをやるっていうのが本筋なんですね。だからなんか我慢しろ我慢しろっていうのはですね、あれアイデアがないので、それから将来が見えないのでですね、ただ我慢しろ我慢しろっつってるんですけども、例えば環境みたいなですね、比較的後ろ向きのように見えるものでもですね、過去の環境問題というのは全部前向きでやれば解決して、後ろ向き、つまり節約しようとか言うんでは全部失敗してるんですね。ですからやはり私たちは前向きの方に向かってですね進むべきだろうと思いますね。その大昔縄文時代、江戸時代、現在と見るとですね、寿命はもう30歳から100歳になったし、もう瞬間湯沸かし器もあるし、水洗トイレもあるですね、どんどんどんどん環境が良くなってるんですが、これはやはり前向きにやったら良くなるってことですね。それで全自動自動車っていうのはですね、非常にいいのはですね、今は例えば金がある中年の男で家も広いし駐車場もあるっていう人はですね、雪が降っても雨が降っても風が吹いてもですね、家の中から車に乗ってビューッと行けるわけですよ。だから非常にいい生活をしてるわけですね。ところが足の痛いおばあちゃんでアパートに住んでるという人はですね、野菜を買いに行くにも、足が雪の日なんか足を滑らせながら傘を差していくと。同じ日本人としてこんなことがあっていいんでしょうかね。僕はですね、科学の一番大切な役割はとにかく差別をなくす、区別っていうのかな、差別というか、それをなくすってことですね。昔は女の人はですね、自分が山あいの里に生まれたらですね、そこから一生出れなかったんですよ。っていうのは峠を越えて隣の村に行くためにはですね、山賊に会う可能性もあったし、足がちょっと弱くなったらいけない。そういうことでですね、一生その、山村に住んでなきゃいけないっていう場合もあったんですよね。それが、だんだんだんだん自動車も増え、鉄道も引かれ、いろいろしてるですね、今やもう山村のおばあちゃんでもですね、自由に、まだ自由ってことないですけど、割合と外に出れるような時代になる。特に若い女性なんかはですね、今はもう一人でどんどんどんどんスマホと新幹線とか使ってですね、どこでも行けるっていう時代になりました。科学というのはそうなきゃいけないわけですね。ところがまだその移動について問題なのは、金持ちの中年の男性とその足の痛いおばあちゃんというのがものすごく大きな差があるってことですね。これを同じにするってことができるのが、自動運転自動車なんですよ。だから私はですね、最近都知事の批判ばっかしてますけど、別に都知事ばかりじゃないんですが、環境大臣もそうだし、最近ではもう経産大臣もそうなような感じがするんですが、後ろ向きのことばっかり言ってるんですよ。前向きで解決すればいいわけですね。だから自動車がですね、そのスマホで、簡単にはこういうことなんですね。スマホで、電話をすると、だいたい3分か5分ぐらいで、スマホ自動車が来ます。2人乗りのですね、非常に小さなちょっとした自動車が来ます。それに乗ってですね、だいたいバス賃と同じになるような計算なんですが、それでスーパーまでピュッと行ってですね、そこで乗り捨てるんですよ。つまり全自動自動車ですから運転しませんのでね、次のお客さんにすぐ行けるんですね。それでそこでおばあちゃんが買い物をして、値段がどうなるか分かんないですけど、だいたい200円でですね、買い物して200円で帰ってくれる。もちろんその年齢がある程度いってたらですね、いろんな年金の関係もあって、この頃あまり流行りませんが、年取りの人の、それからある程度収入が少ない人についてはですね、それの半分割引券があれば100円で行けると、こういうことになりますね。それから地方でバス路線がなくなりつつあるとかありますが、そういうところにも非常に使えるわけですね。で、全自動自動車っていうのはですね、IT の進歩と、それから、ナビゲーターですね、要するに、 上から見てて空から見てて子ども一人一人もう全部監視できるので交通事故なし、飛び出し事故なし、それから信号もいらないんですよ。信号なんでいらないかって、今はどっちから来るか分かんないから赤と青でやってますけども、全部上から自動車も人の流れも見てますからね。今それが全くもうできるんですよ。今世界中の人を瞬時にそういうのを出すのに現在まだ15秒ぐらいかかるんですけど、世界中の人ですからね、その町の一角で1万人とか2万人の人をですね常時監視してそれのコントロールするのは今でももうできるんですよ。まあ、今 5G 第5世代に入りつつありますが、まあ自動車の完成、そういったシステムの完成ができるのに少し時間10年ぐらいかかりますので、そうすると第6世代にコンピューターになってますんでね、もう全然速度は心配ないんです。ですから技術的にできるんですね。それから全自動自動車を作るにはかなりの開発が必要ですから、日本の科学技術も上がると、それから制御技術も上がると、それから生産もものすごく増えますね。今のままですね、単にガソリン自動車を電気自動車にしようなんてケチな考えですとですね、もう矛盾が山ほど出てきます。それはまあちょっとここで詳しく説明できませんが、仕事もものすごく減りますしね、それから何の役にも立ちませんよ。ただガソリン自動車が電気自動車になっただけですよ。しかも日本列島は東の海の太平洋が、温暖化ガス吸収帯ですからね、非常に強い吸収帯ですから、まあ、日本の中で、まあ、自動車が出すようなですね温暖化ガスなんかも次の日には全部吸収してしまいますので、そういう心配もないわけです。それでも何が大切かっていうと、やっぱり一番最初に言った科学によるその幸福ですね、全員の幸福、もうおばあちゃん助かりますよ。いつでもですね、往復200円持ってればですねどこでも行けるということですからね。それでも地方の人もものすごく助かりますよ。そしてからまた通勤の人も助かりますね。今は電車に乗って例えば会社に行ってたと、それはどうしてかっていうと電車しか移動手段がないんで、線ですね、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、線上を移動してそこから歩いていくとかバスで行くとかそういうのだけど、今後その全自動自動車ができたらですね、自分の勤め先の周りに住むようになります、円状にですね。ですからそこが少し高ければやはりそこから少し遠くてもですね鉄道があるないしに関係ないですから、だから今まで鉄道に乗ってこう座っていったのがですね全部全自動自動車に乗っていくことになります。今タクシーのですね最新のデータ知らないんですけども、ちょっと前はですねタクシーの運賃の 75%、 4分の3が人件費です、運転手さんのですね。それから車も大きいですね。これがだいたい車の大きさが約3分の1になり、運転手さんがいませんから今のタクシー代の10分の1ぐらいになりますからね。まあ、今初乗りが500円ぐらいですから、これが50円になり、まあ、初乗りっていうのはもっとあれでしょうね、 100円ぐらいになり、まあ、今の、タクシーの1000円か1500円ぐらいのところに行けますから、例えば名古屋なんかですとだいたい市内でそんなに遠くなければ、まあ、全部100円で行けると、まあ、こういうふうになりますね。素晴らしいじゃないですか。そしてこれは産業も活発になるし、世界もリードできるし、万年日本の技術力も発揮できるし、それから戦闘機ってやればですね、これはねガソリン自動車で方がいいとか電気自動車がいいとかそういう問題じゃないんですよ。要するにね、ガソリン自動車とかガソリンエンジンを使うか電気自動車を使うかって、これは純粋な技術問題ですからね。これはやっぱり政治家が口出しちゃいけないんですよ。政治家が口出すものはそういうもんじゃなくて、国民全員がスマホにで呼んだら3分ぐらいで車に乗れて、おばあちゃんでも誰でもね同じように安い賃金で移動ができると、これを確保しようというのが政治ですよね。これが政治というものなんです。ですから今まで政治家がですね科学のことよく分かんないのに、電気自動車なんかしたってね、これは電気だってもちろん発電所で電気炊くわけですから温暖化ガス出るし、それから送電のロスもあります。この前ね電気自動車をこう進める論文読んだらですね、送電ロス 5% で計算してましたけど、そんなもんじゃないんですよ。ですからね、そういうインチキ計算して国民を騙すことなくですね、もっと正面から本当正々堂々とですね国民が必要とするものをやるべきですね。明るい未来が来ますよ。だって今まで家にはね車庫がいるとか車がいるとか車検がいるとか、それ第一番大きいのが交通事故で怪我したり亡くなる子どもたちがいるわけですよ。それも全部なくなりますね。 ですからトラックなんかで引かれてね、命を落とす子供はかわいそうですよ、親もかわいそうだし、それに注力する、そんなね、日本に全然関係ないなんか温暖化だとかなんとかいうことで、しかもバッテリーの電気自動車のバッテリーの負荷って結構大きいですからね、これを冷静に計算して、技術者が冷静に計算して、もう政治家が計算するやつは全部インチキですからね、だから技術者が計算してオープンの議論をして、そして一刻も早く全自動自動車、スマホで呼べば3分で来る、片道100円でかなり遠くまで行ける、住むところも全然違う、職場も楽だ、こういったものをですね進めるのが政治というものじゃないかと思います。